武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週からの、ま、ネタなんでありますが、境界紙というのをまな板の上に置いてみました。この言葉は非常にある意味では特殊な言葉なんで、お聞きの皆さんでよくわからないと、
はい、
わかりますね、うん、これね、堀川恵子さんというお読みしていいのかな、講談社ですね。これはね、なかなかの凄みのある老作ですね。渡辺不相さんというお坊さんのお話なんでありますが、半世紀にわたり死刑囚の教会に携わったお坊さん。この死刑という制度、こういう制度、まあこれいろいろね、この世間というのは、金さんなんかもそうは言いたくはないでしょうけど、死刑制度を前提にした社会で生きてるわけですよね、私たちは、
はいはい、
ね。で、まあ死刑制度に対する是非論いろいろあります。前も取り上げたことがありますね。絶対反対の方のご意見なんかも取り上げたことがありますけども、現行として死刑制度を認めてる日本では、誰かがその死刑制度を支えないといけないわけでありますな。それを死刑制度はいかんとか、死刑やめるべきとか、外国ではねえとかっていう話は全部横に置いといて、その死刑制度を支えている人たちの出来事、あれ、その日常をありのまま記したというね、
はい、
本なんてあります。堀川恵子さん、このすごい人ですね。教会士とはどういう仕事かというと、死刑執行までの時間、被害者への供養に変えて、宗教の教えを死刑囚に学んでもらい、彼らの中にある人間性への目覚めをわずかでもいいから促したいという、もう最後の更生のチャンス、真人間になるチャンス、それを導く人なんでありますね。
教会っていうのは、
ごんべんに毎日の舞って書く、全国にこの教会と死刑囚の方に宗教の教えを死刑執行されるまでの間に説くというボランティアでやってらっしゃる方、1800人いるんだよ。で、もちろん様々な宗派の人たちがおりまして、まあ、死刑囚の方からこの教えを学びたいとかっていうのがあれば、この1800人の中からその人たちが出かけていって宗教の話をするという、
はい、
この渡辺さんが今まで出会われた死刑囚、それから残された日誌等々で、堀川恵子さんというこの作家さんが、インタビュー構成で二重に織り上げられているんでありますね。この渡辺、さんという方、不相さんというお坊さんがですね、絶対の条件になさったのは、死刑を執行された人たちのみ実名で書いていいと。もう刑期を終えたわけですから、その死刑を受けられたわけですから、その死刑を執行された人たちのみと、自分の死、私が死んでからだったら本にしていいと。いうことで、渡辺さんの死を確認して、この本が発売されたという。
はい。
まあ、現行死刑制度がある以上、ある意味では大切な記録だというふうに思うんでありますね。渡辺さんは巨大な死を目撃することにより生に目覚めた人であります。何かと言いますと、昭和20年8月6日、14歳の思春期、広島市内の爆心地で、一般市民が、原子爆弾というとんでもない兵器によって殺されていったという、その死を目撃なさったという方なんでありますね、
はい、
不相さんは浄土真宗のお寺の子として生まれついたと。後継ぎには出来のいい兄がおり、彼自身は宗教に何の興味もなかったけれども、将来を考えて中国山脈の飛騨に埋もれるようなふるさとを出て広島市内で勉強することにしたわけでありますが、戦時下なんで学校は軍事訓練と学徒動員の勤労作業ばかりであった。その日彼は荷運び作業員として広島駅前で陸軍のトラックを待っていた。で、トラックが見えて、見慣れたトラックの姿にほっとした瞬間に、空襲警報も鳴らない広島の青空に B29 の旋回する音がして、その本人曰くでありますが、とっても綺麗な飛行機雲を B29 が引いてたらしいんでありますな、
はい、
で、全員がファッと見上げた瞬間に、これはやっぱ生々しいですね、光の雨が降ってきたって、
はい、
で、その10秒後に 爆風が来たんですって。人間が新聞紙のように横を飛んでいったそうでありまして、すべての建物が海藻のように横に揺れたという。次の瞬間に渡辺さんは気を失い、気を取り戻した時には真っ黒な雨が降っていたということでありますね。で、彼は、正気になりまして、市内へ歩き出し、その市内の歩く途中で、もう地獄絵図のような市民たちの姿を見る。これがやっぱり渡辺さんの死に対する考え方のスタートになったという、
はい、
ちょっと重たい話でありますが、でも私どもの死刑制度というのがどのような人たちによって支えられているかを目撃したいというふうに思いまして、この一冊取り上げました。この続きまた明日の学びの上で。